口が滑ったというかね。
口が滑った。
俺って、はい、まあ一応ね、今あの忍者の方の仕事をつかせていただいてるけれども、
おうおう、
まあレギュラーでやってるじゃないですか、この番組自体はさ。
はいはいはい、はい。
で、ポッドキャストがメインですけれども、まあ今ね、うん、あの YouTube にもポッドキャスト機能とかあったりするんで、YouTube とかで聞けたりもするんですけれども、
はいはい、
まあレギュラーでラジオをやっているっていうことしかまあ周りには伝えてなかったんですよ。
うんうんうん。
したときに、まあ東京帰る前のタイミングで、
はい、
まあ一緒の同僚の方に、
うん、
帰る時とかって車どうしてるんですかみたいなことを聞かれたのよね。
うんうんうん。
ポッドキャストを聞きながら帰ってますって言ったんだよ。
はいはいはいはい。
したらね、
うん、
私も聞いてますってなったんですね。
おーおーおーおーおーおお。
これ個人的には、
うん、
このポッドキャストと、
はい、
実際の仕事で任務についている時とは、
うん、
俺の中では結構明確に LINE を分けてたつもりだったんだわ。
うん、あ、そうなの？
そう、うん。なんてこれ聞かれるとさ、
うん、
めっちゃ恥ずいやんか、やっぱり。
もうなんで恥ずかしいものを配信してるのか。
恥ずかしいというわけじゃないけど、やっぱ素を知って、す、ま、すかどうかもちょっとわかんないけど。
まあまあ違う一面としてね。
そうそうそう。うん、だってこんな無責任なこと喋ってる期間なんてないからよ。
無責任とか言うんじゃねえよ。
このね、もうだってね、出会ってから20年経過したさ、あなたとさ。
20年で人生の半分だよ。
そんまやで。もうほんとそんぐらいの付き合いの二人とさ、
はい、
その2週間ね、
うん、あ
の、リスナーさんとかからいただいたリクエストのなりなんなりをさ、
はいはいはいはい、
我々で実際に2週間取り組んでレポートをするっていう番組じゃないですか。
ですな、はい。
もうリス、あの、むしろ、素の俺らを知らないさ、
うんうん、
リスナーさんたちからしたらさ、
うん、
なんでそんな辛いことやってんのって思われてしかさ、みたいなコメントめっちゃ来るやんか、この番組。
まあね、
みたいなところになった時に、すごい身近な人にユーザーがいて、え、どんな番組なんですかって聞かれてさ、
おうおう、
秘密にするわけにいかないじゃん。
あ、もう、やってることもちゃんと伝えてあるのね。
はい。はいはい、ということで、あの、うん、テレビゲームの中林のリスナーさんが、
お
う、一人増えたということで、ね。
よっと。よっとね。
なんでこれ帰った後ね、あの、実際ちょっと感想とかね、
う
ん、聞こうかなと思ってるんですけども。
いいっすな。
なんか、すげえ酷評された、
うん、なっていう。まあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。
置いといて。
はい。
はい、ということでですね。
うん、
リスナーさんから、前回のマリオ&ドンキーコング会、感想いただいております。マヨモカ40さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドンキーコングが稼働してた頃のゲーセンは、それはもう不良の溜まり場と称されてて、親や先生からも禁止令。
ほうほうほうほう。
ゲームウォッチで発売されたドンキーコングを夢中でプレイした昭和57年マユモカ少年9歳の思い出。
はぁ。
ということで頂戴しているんですけれども。
うん、
なので、あ、すいません、マユモカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。
うん、
あの、ゲームセンターってさ、たっさんそもそも行かなかった人じゃない？
行かなかった人。
俺も、どっちかというと、
うん、
格闘ゲームが、すごい全盛期の頃。だから、ストリートファイターで言ったらゼロとか。
はいはいはい。
で、キングオブファイターズが出た当初ぐらいの。頃は、お小遣い握りしめて、最寄りのゲームセンターに。
行ってた。
それこそ、あの、ゲームセンター CX の玉毛で紹介されたゲーセン。
あ、そうなんだ。
に行ってたんだよ。
おうほうほうほう。
今ちょっと、そこね、あの、閉店しちゃってるんだけども。に行って、その友達と一緒に KOF 対戦してたりとかしてたのよね。なんだけど、やっぱり、
うん、
当時、俺の両親とかからも、
うん、
ゲームセンターなんて行くなみたいなことは確かに言われてたなっていうのを今更ながら思い出すんだよね。
あ、
うん、確かに、その、うん、不良の溜まりばっかりなかったらちょっと置いといて、
うん、
やっぱ、暗いしさ、
うんうんうん、
目的がゲームだしさ、
うん、
ゲームなら家にあるじゃないみたいなやっぱ感覚になるやんか。
あ、そうな。
っていう形の話を、その、まやもかさんのコメントで改めて思い出して。うん、
なるほど。
ただでも俺たちその、たっさんともうあのね、
うん、
芝居仲間として出会った後にも、新宿のゲームセンターでなんかギルティギアとかめっちゃやってたりしてたんだけどね。そう、なんかそういう意味で昔のイメージと今のイメージってやっぱだいぶ変わってんじゃねえかなっていうことをちょっとこのコメントで思いましたね。
そうだね。うん。
実際のこのドンキーコングが稼働した頃っていうのはもう我々にはちょっと知りよしもないですけれども、
うん、
ちょっとどのような感じのイメージを持たれていたのかとかね、こうやって改めて、我々より年上の方からのね、コメントいただきまして、改めて実感することができたのでね、
うん、
ちょっと面白い話だなぁと思いながら、
ね、
はい、ちょっとこれ確認させていただきましたということで、うん、改めましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆様からのコメントもぜひお待ちしております。番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やメジステネプレッシュの感想などを話していこうという番組でございます。
221号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
ゲームセンター CX、有野の挑戦状、ワンツーリプレイ。
皆さんご存知、大人気番組のタイアップ作品、どんなゲームなのかお楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
ゲームセンター CX といえばね、
うん、
有野課長がレトロゲームに挑戦をするっていうので、
うん、
もう20周年を迎えたわけですけれども、
ね、
そんな番組をね、やっぱ我々もね、お手本っていうわけじゃないけど、
うん、
ああいう形でいわゆるゲームを普段やらない人たちでも、うん、こういうゲームあるのよっていう情報をお伝えしたいっていう、
ね、
ところがやっぱモチーフになってるところは正直あるんですよ、
うん、
ただその実際に、まあ、ポッドキャストだからゲームを流せたりとかもできないしって形なので、
うん、
じゃあ実際に我々がリアルでやってこようっていう形で、
ね、遊びましょうと、
うん、って形でまとまったのが今のテレビゲームの中林のスタイルなんですけれども、
ね、なんでこんな風にしたんだろうね。
そう、最初はできると思ってたんだよなとは思いながら ね、まさか本当にそれで10年続くと思ってないから、
思ってなかったからね。
次回222号店で丸10年ですからね、この番組。
すごいな
びっくりするわ自分でも ね、
本当だわ。
まあちょっと置いといて、うん、まあそんな形で、
はいはい、
人気番組のね、
うん、
タイアップのゲームということで、
ほい、
まあ実際レトロゲームに挑戦しているということで、このね、
うん、
ゲーム自体も昔のゲームをモチーフにしている感じのデザインがすごい出てるわけですけれども、その昔懐かしの感じのシンプルな、
うん、
ゲームと一緒に、
うんうん、
この当時、まあ前回のね回でもお話しましたけど、隠されたコマンドや裏技みたいなのってやっぱこの当時って、うん、まことしやかに噂が流れて、
うん、
実際実践したみたところ、それが嘘だったっていうノリがあったりとかね、逆に本当だったみたいなのもあったりするわけですよね。
そうね。
やっぱりファミコンスーファミ世代の頃って、特に俺が一番覚えてるのは、
うん、
どのぐらいだったかちょっと覚えてないけど、昔あの大義林っていうでっけ辞書みたいな本が出てて、
ああはいはいはいはい。
当時出たゲームの中で、
うん、
あの裏技をまとめてる辞典みたいなのが普通に本屋で売られてたんですよね。
あったんだよな。うん、
あのね、家探したら出てきたよ。
あったんかい。
めっちゃボロボロになってたけど、
おう、
うん、捨ててなかった。
すげえな。
第何版だか覚えてないけど、そんな感じでちょパーっと見てた時に、
うん、
あ、こんなゲームのこういう裏技って確かにあったよなと思ってはいたけれども、
うんうんうん、
実際のさ、みんなが知ってる裏技みたいのもあればさ、個人的に確かに裏技として情報は得てはいるけど、
うん、
あんまり知名度ないよなみたいなところもさ、やっぱつつ裏々あるわけですよ。
そうですな。
その中で、
うん、
まあその、ちょっとお馴染みの裏技は、みんなそのね、話の種としては持ってるかもしれないけれども、
うんうん、
達算的に覚えてる裏技、
うん、覚えてるのはね、
うん、
まあ今でこそさ、
うん、
格ゲーとかってさ、
うん、
同キャラ対戦当たり前じゃない。
はいはいはい。
ああ、昔のそれこそ最初のスーファミのストリートファイター2とかは、
はい、
最初の何カプコンで出てきてる間に特定のコマンドを入力しないと、
あ、
同キャラ対戦ができねえっていう。
あったな。
うん。
それあれだね。後のスーパーファミコンで出たあのドラゴンボール Z スーパー武闘でもそうだったね。
ああそうだったね。
あれはあの隠しコマンド一回入れると、
うん、
同キャラ対戦可能。
うんうん、
もう一回入れると。追加キャラクターが入るとか、そんな感じだったかな。
そんなんだったっけ、
で、うん、2になると、あの、隠しキャラクターの登場で、あの、うん、そのコマンドが成功すると、あの、ブロリーの声で、カーカーロット。
カーカーロットですね。
そうそうそう。何秒間に何回カカロットを言えるかみたいな、謎の。
ひたすらコマンド入れてね。
みたいなのがあったりもするけれども、
うん、
まあ。そんな感じで、実際にゲーム内でコマンドを入れることで何か新しいモードが解放されるっていうのが、うん、まあ定番だったりすると思うんですけども。
ね。
うん、案外、大ゲリンとか見てる時にあるのが、実際のゲーム進行上、
うん、
行かなくても済むようなところに対する情報とかも入ってたりするのよ。
ほうほうほうほう。
その中で、うん、俺が一番覚えてるのが、ドラゴンクエスト4の、
はい。
炎の爪。
うんうんうんうん。
あれってさ、ファミコン版だとさ、
うん。
一回その炎の爪が取りに行ける通路って、
うん。
一マスの通路しかなくて、
おうおうおう。
一回階段登んのよ。
はいはいはい。
で、階段降りんのよ。
うん。
そのままその階段に重なってる状態でもう一回上行かないといけないのよ。
重なってる状態でもう一回上行く。
そう、だから一回階段に必ず登るからさ。
うんうん。
その上に、要は隠し通路っつうか、隠された。
あ、はいはいはい、はい。
ドラクエならではのあるやんか。
うん、うん。
次の部屋に行くためのさ。
うんうん。
あれが、要は、行き止まりだとやっぱ勘違いするわけよ。だってこの先、そのまま階段あるからさ、そのまま上に行こうなんて考えないわけさ。
うんうん。
みたいな話とかが出てきたりとかした時に。だから炎の爪とかは、なんか、あくる日兄貴がなんか友達から聞いて、炎の爪の場所が分かったっつってやってたとかあったりするのよね。
おーおーおー、うんうん。
なんかそういう思い出がやっぱたくさんあって、
うん。
隠しコマンドとかも確かに入れたけど、どっちかというと俺ロープレイすごいやってた人だから、
うん。
隠し通路だもそうだし、
うん。
レベルアップの簡単にする方法とかね。
ああ。
なんかそっちの方が印象深かったりするのよね。
あ、なるほどね。
うん。まあちょっと置いといても、このゲームセンター CX のゲーム化にあたってさ、
うん、
裏技めっちゃ出てくるじゃない。
うん。
この裏技ってさ、視聴者募集みたいな感じで番組内でさ、いくつか抜粋してさ、
うん、
ミニコーナーで紹介してたんだよ。
うんうんうん。
その中の、もうこの人さ、多分ラジオでお便り職人やってるやろみたいな感じのさ、ボケた回答めっちゃあってさ、
うん、
当時さ、DS じゃん、これ出たの一番最初、
うん。うん。
本体を懐で温めるとワンアップっていうのを紹介してるのがすげえ印象的で。
ゲーム機がどうやってそれを認識するんだい。
まあ確かにあれ、音声認識機能はあったからなと思う。ま
あ音声はあったけどさ。温度は
こいつ本当にゲームやったことあんのかみたいなことをなんか言ってたような気もするんだけどね。まあそんな感じで、なんか、うん、今でこそなんかあんまり馴染みがないけれども、
うんうん、
この裏技っていうので一つのコミュニケーションツールが、出来上がってた時代でもあったりするわけ。そうね。うん。そういうのもね、なんか結構いろいろつぶさに確認できるゲームだったりもするので、まずちょっとどんなゲームなのかお聞きいただきまして、どのように取り組んできたのか、この後ねじっくりお話ししていきたいなと思います。
テレビゲームの中林。昔懐かしのテレビゲームに焦点を当て、毎回異なるゲームのエンディングを見るべく奮闘するゲームセンター CX 有野の挑戦。2003年にフジテレビワンツーネクストで放送が始まり、現在20周年を迎えております。番組開始から約4年後の2007年、数多くのゲームに挑戦し、失敗してきた無念の思いが任天堂 DS に宿り、ゲーム魔王有野が実体化。プレイヤーたちは子供にされてしまい、1980年代にタイムスリップ。現代に帰るため、プレイヤーはアリーノ王から出される数々の挑戦状をクリアし、多くのゲームクリアを目指します。今作、ゲームセンター CX アリーノの挑戦状は、番組でおなじみのレトロゲームへの挑戦と、当時のファミコン全盛期のゲーム事情が追体験できるデザインで作られており、1では、8つのファミコンっぽいオリジナルゲームに挑戦していきます。シューティングのコズミックゲートとスタープリンス。レースが楽しめるラリーキング。RPG ガディアクエストやナンバリング化されていくアクションゲーム、カラクリ忍者ハグルマンなど、ジャンルにくくらず様々な挑戦が用意されています。魔王アリーノの手によってタイムスリップしてしまったプレイヤーは、当時まだ子供だった有野課長の家におり、出題される挑戦をクリアしていくことに。80年代当時のゲーム市場で人気だったゲームジャンルを網羅し、どこか見たことがあるようで全く新しいオリジナリティ満載の作品を攻略していきましょう。今作は昔ながらのゲームを楽しみつつ、今ではインターネットマルチプレイが主流となっている中、今の大人たちが子供時代にやっていた友達の家で一緒に遊ぶ感覚や、ゲーム情報誌から攻略情報や裏技を知っていくなど、現代とは少し違う遊び方が体験できます。 攻略中に友達にやじられて失敗してしまったり、難関ステージを応援してもらいながらやっとのことで攻略したりと、技術の進化に伴って今では想像しづらい遊び方ができます。アリーノ王から出される挑戦は難しいものもあるかもしれませんが、達成するためにはゲームのシステムを理解したり、ひょんなことから得たヒントでクリアできたりなど千差万別で、現代に帰るべく楽しいゲームをたくさんクリアしていきましょう。現在2024年2月22日に続編アリノの挑戦状2と同時収録されたワンツーリプレイが発売中となっていますので、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
ゲームインゲームというジャンルの中で、うん、まあ数多くのねオリジナルで用意されているレトロ風なゲームに挑戦していくっていう作品ではありましたけれども、
はい、
やってて、多数の中で、ああこれ自分の中で一番好みだわって何だった？
ワンツー合わせ。
ワンツー合わせてでいい。
そうね、うん。一番はやっぱガンデュエルかな。
ああ、なるほどね、うん。なんかその辺で言うとさ、シューティング好きの俺的に言って、なんかタッサあんまそのシューティングの方にあんま触手伸ばさないイメージだったけど。
そうなんだけどね。これはやってて面白かったよ。
はいはいはいはい。ちなみにアクション系で言ったらどっち？あの、ハグルマンと、デモンリターンズで言ったらどっちの方が
肌だった？うん、ああ、そうな。それだとスーパーデモンリターンズかな。
ああ、はいはい、うん。スーパーの方ね。
スーパーの方ね。
なるほど、なるほど。うん、いわゆる、1はさ、ファミコンをモチーフにしている作品へ並んでた。
うん。
2に至っては、どっちかというと、いわゆる別のハードで出ているような感じのスペックの差みたいなのもあったりするんだけど。
はい。
みたいな形ので、いろいろなんか差別化が書かれてたりするんだけど、うん、これ番組タイアップとは言えさ、まあもちろんなんか、番組見てた方がより楽しめるようなさ、ファンサービス的なものも多かったは多かったと思うんだけど、いわゆるさ、こういうさ、メディアミックスタイアップとかってさ、あんまりさ、評価的にさ、芳しくない作品って多いじゃない。
そうね。
あんまり忖度なく言っちゃうとさ、俺最初ゲームセンターシック好きだからこうだけど、なんか実際やってみてあんまりなんじゃねえかっていう不安はやっぱあったんだよね当時。
ああわかるわ。
実際買ってやってみて、うわおもろいやんこれとは思ってはいたけど、あとちょい課長黙ってくんねえかなってのはよく。
あれもまあね、友達ん家でやってる感覚ってことで。
そう、その友達ん家でやじられながらやるっていう感覚もやっぱ重要だったりするんだよね。
ね。
今は逆にゲーム実況を要は、ネットかなんかで繋げてやっていることに対して、そのリスナーさんからコメントで来るみたいなものに関するものもあったりはすると思うんだけど、それとはやっぱ違くてさ、もう普段気心知れてる人たちが家に遊びに来ている、遊びに行ったりしてやるみたいな文化じゃない？今でこそなくなったとは言わないけど、まあだいぶ珍しい光景には。
まあほぼほぼないんじゃないの？
ってなってる感じではあるし、あと、この当時で言うと、まだネットなんてないから、ほとんど。その、いわゆるゲームファンマガジンの存在とかね。
ね。
あれ、ああいうさ、だって、あれの1ページを組むってさ、相当な労力いるやん、絶対。
だよね。
その中で、その攻略情報があったり、裏技を、ね、ある程度挑戦が終わった後にね、驚愕の裏技みたいなのが出てきたりとか。
出てきたりね。
そう。その当時の、いわゆる情報が共有されるタイムラグの長さ、とか、そういうのって本当に今ではありえないぐらいやっぱ遅かったんだと思うのよ。
今なんてね、発売してもすぐ出てくるでしょ。
そうそうそう。
こんな技がありますみたいなね。
だし逆を言えば、これはここから先は DLC の予定ですみたいなポイントが出てきたりも、まあ普通にあるしね。
ああ、そうね。
そう。みたいなのがあったりするから、この当時のゲームに対する取り組み方ってすごいやっぱ、どっちかっていうとデジタルなものなんだけど、すごいアナログなさ、触れ方をしてきたわけじゃない。その点で言うと、このゲームって、 新しいはずなのにものすごい懐かしい体験をさせてくれてるっていうものではあったりすると思う
ね。80年代はこういう風に遊んでたんだよ。
まあ俺ほとんど覚えてねえけどな、80年代生まれてはあるけども。
そうなんだよな。
まああとその点で言うと、うん、なぜか知らないうちに噂として裏技が流れてくる感もね、これ正直ちょっとある。
ある。
多分でもこういうのを読んでて知ったんだろうなっていうのは。
なのかね。うん、だいたい学校の誰かが言ってたみたいな風になってたね。
そうそうそう。あの、俺らの世代じゃないけどさ、あの、うん、ゼビウスのバキラの噂とかさ、今で言う単なるフェイクニュースじゃん、あれだって。みたいな話。
あれは動画までも倒せないんでしょ？
そうそうそう、倒せないプログラミングになってたらしいっていうのは、また噂され、ね、それも確かゲームセンター CX で遠藤さんが言ってたと思うんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。うん、そういう話とかあったりするんだけど。うん、なんか、この、なんか、古臭いっていう話を一言で済ませるには、ものすごくやっぱ、
うん、
長い歴史があるわけだよ。今でこそそんだけ便利になってるのはその当時があるからの今だったりするから。
そうそうそう。
っていうのを改めてこっちで今回アリノの挑戦状って形でいろんなね、
うん、
昔っぽいゲームをやらさせていただくっていう形で。
様々なジャンルでね。うん。
みたいなのもあったりするけども、
うん、
まあ、1は俺もとりあえずエンディングは見た。
行った。うん。
で、どうにかして実力で全部エンディングを見て挑戦を終わらせようと思ったのよ。さすがにちょっとね、時間が間に合わなくて、さすがにちょっとあの、うん、裏技でエンディング見てってのもいくつかやったけど、多、うん、さんちなみだって俺よりちょい早めで1を終わらせて2も取り組んでたじゃない。
はい、行きました。
あれ、うん、エンディング自体はどうしたの？ちゃんと普通に裏技使ったの？
うん、裏技を使ったり使わなかったり。
ああ、そうなんだ、
うん。え、
実力でクリアしたゲームって、
うん。
なんかあるステージセレクト使わないでコズミックゲート64面までやりましたとかやった。
やってない。あれもう1ステージから飛んだよ。1から64に飛んだよ。
なるほどね。
うん、
みたいな裏技と、これも実際ゲーム内をやってれば、これ裏技だけど。
ゲームの中の雑誌に書いてある。
書いてある。
そうそうそう。
っていうのを、あの、こういう裏技があるっていうのを2では、
うん、
逆になんか、あれだよね、あの、なんかスクラッチかなんか
さ。あ、そうそう、銀剥がしになってて、うん、見る見ないは、あなたの自由です。
みたいな形になってたりする。遊び心とかもあったりするわけで。うん、と、今は逆にね、もうね、触れるコンテンツがめちゃくちゃあるからさ、すべてを知ってから始めるっていうのも、これは別に悪でもなんでもないわけ。
うん。
でも逆に。
それも人それぞれ。
そう。うん、だから情報を遮断することによって、楽しみたい人たちもいるのよっていう話だったりもするっていう話もだったりもするけれども、全体としてだから、ワン、ツー、リプレイで、1やって、2やって、
うん、
で、新規タイトルも追加来てみたいな感じでやらせていただいたけれども、はい、本当に、うん、まあ、言うて、難易度的に言ったら、多分、普段ゲームやってる人たちがさ、だいぶ緩い感じになってるなっていうのも思った。
そうだね。
俺結構ね、ヒーゴラ言いながら1やった覚えあるんだけど、
うん、うん。
どっちかっつうとね、なんか今回やってみて、あれこんな簡単だったっけって思いながらやってたもん。リアルな話をするとね。
でもなんか多少難易度の調整されてるみたいね、当時より。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど、なるほど、うん。なんかそういう意味で言って、なんか、なんで当時やった時よりちょっと所感が近かったのは自分の腕前が上がったのかとか。
うんうん、
まあやっぱ。
あ、それもあるんじゃないかね。
う
ん、
あの逆に過去やってた経験が生きたのかとかもあったりもするのかもしれないけれども、うんうん、本当に今やっても非常にね、楽しめたゲームだなと、本当に思いますね。ね。
テレビゲームの中林。
番組開始から20周年を迎えたゲームセンター CX。有野課長の愚直でうっかりミスも頻発する、お世辞にも上手とは言えないプレイと、番組 AD たちのサポートなど番組ならではの面白さが多くあり、ゲームを知らずとも楽しめるバラエティ番組として今も親しまれています。今作1の発売が決定した際も、開発のインディーズゼロに出向して会議を行っている様や、視聴者にキャラクターの名前や裏技を募集したりなど、番組タイアップとして数多くのファン要素が作品内で見ることができます。その中で当時のゲームプレイヤーではおなじみのコマンドを使うことでコンティニューができたり、発売後しばらく経ってから情報が解禁される裏技の発表など、今では形容できないゆっくりとした時間の流れと、童心に帰ってゲームを遊ぶ環境は、俯瞰で見ても幸せなことのように感じられます。 今作アリノの挑戦状で遊べるゲームはオリジナル作品ではあるものの、当時夢中になって遊んでいた作品にも思えるような絶妙なバランスで作り込まれており、しっかり作品ごとにコツをつかまなければいけないものの、当時のゲームの経験があればそんなに戸惑うことなく遊ぶことが可能で、新しいはずなのに懐かしいという新鮮な感覚を得ることができます。魔王アリーノの出題を攻略するには全てプレイする必要はありませんが、挑戦を終えた後にその作品を隅々まで遊べるやり込みモードもあり、じっくりプレイすることでミニゲーム感覚とは打って変わって、どの作品も単体で楽しめる作品が揃っています。そして1の挑戦を終え2の攻略を始めると、昔にタイムスリップするのは変わらずとも、出題されるゲームたちは幅を広げ、ファミコンっぽいゲームだけではなくライバルハードの作品や人気シリーズへ発展していく作品の登場、そして周辺機器の追加など、ゲームの歴史を紐解くような展開になっており、ハードごとでしのぎを削っていた性能差などを間接的に知ることができますので、挑戦をこなすだけではなく中身を掘り下げていくほどに作り込みの緻密さを堪能できることと思います。現在任天堂スイッチでワンツーリプレイで気軽に挑戦できるようになったアリノの挑戦状、ただ移植されているだけではなく、さらなる新しいゲームインゲーム、炎の格闘サラリーマンヤッタローなるベルトスクロールアクションが収録されました。過去のゲームおなじみの要素満載で遊べる今作は非常に個性的なゲームが揃っており、これでしか味わえない体験ができることでしょう。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。というわけで次回222号店こちらでございます。
はい、
アヌビス、ゾーン・オブ・ザ・エンターズ・マース。
なるほどね。
はい。
これね、ファーストシーズンの頃からもね、
うん、
アヌビス好きな人いっぱいいらっしゃってね。
いたね。
そう、結構なリクエスト頂戴してたんですけども。
いただいておりました。
はい。ちょっとね、採用されることがちょっとなかったんですけど。
ね、何年の時を経てっていうね、
はい、
感じですけど。
ということでね、これね、昔プレイステーション2のね、
うん、
頃に出たゾーン・オブ・ザ・エンダースから始まっての続編、そしてね、後にメディアミックスでアニメ化もされたっていう作品だったりもするわけですけれども。
うんうんうん、
正直通してやったことなくて、
ほうほうほう、
どんなゲームなのかっていうのもなんで、うん、実際ちょっとやってみないことには正直わからないっていう作品でもあったりします、
うんうんうん、
なんでどんな感じのゲームなのかね、まあ私とタッサンでちょっとがっつりやってきて、ね、
次回行きましょう、
行きましょう。そして、はい、丸10年の一発目が ねアルビスで決まりました。
こちらでございます。
はい、ということで、うん、11年目もね、どのような感じになるか正直わからないところではあったりするんですが、うん、まあ、せっかくね、丸10年を迎えたということで、
はい、
まあ、なんか企画をやるというよりも、
うん、
なんか他にもね、この番組はこのスタイルで続けていくのはそのままで、
うん、
なんかね、いろいろリスナーさんにね、何か還元できるようなこととかできたらいいなともちょっと個人的に思ったり、ちょっとそれはね、次回222号店で改めてちょっと話をする時間取りましょうか、うん、ちょっと実際どうなるかはまだわからないですけれども、はい、はい、そんな形で、10年目も、
うん、
変わらず、ご支援のほどいただければなと思います。
よろしくお願いします。
はい。株式会社アルファが、販売しております。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ発売中ということで、ぜひそちらもチェックお願いをいたします。さあ、それでは222号店はアヌビスでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。